1、特集、すべての市民に質の高い教育を。市は、令和6年4月に、6年度から13年度までを対象にした教育大綱を策定。市内の全中学校や特別支援学校で、生徒と意見交換会を行うなど、様々な意見を集め検討しながら策定しました。今回は、同大綱を策定した狙いを伝えるとともに、幅広い世代が良質な教育を受けられるという同大綱の理念を実現するための施策を一部紹介します。自分ごととして考える教育の未来。なぜ今、教育大綱を策定するのか。教育大綱とは、市の教育の方向性を示す最も基本的な指針です。市長と教育委員会が教育政策の方向性を共有し、足並みの揃った教育を行うための場である総合教育会議。平成27年の法改正で教育大綱を策定することが義務付けられると同時に設置されました。市では法改正以降、総合計画に教育の計画を盛り込んできました。しかし、教育について中長期的な課題が多くあることや、これまで以上に現場で迅速な判断が求められることなどから、教育に関する方向性を明確にする必要があると考えました。そこで、令和6年度から総合計画とは別に教育大綱を策定することにしたのです。当事者の意見を大切に。教育は当事者や関係者が多く、社会に与える影響が大きいもの。策定にあたっては、子どもはもちろん、保護者や学校関係者、地域住民、学識経験者など、様々な人の声を聞くことを大切にしてきました。意見を取り入れるために、中学生や特別支援学校高等部の生徒、市民などを対象に、子どもの主体的な関わりに向けたアンケート、市長、教育長、教育委員と生徒との意見交流会、市長と語る川西ミーティング第1回から第7回総合教育会議内などを実施。集まった様々な意見は聞いて終わりではなく、市からも質問をするなど対話を心がけました。例えば、部活動について生徒から時間が短いという意見と、終了時間を自由にして外部の練習も認めてほしいという異なる意見が出ました。市は部活動の時間は学校で決められること、みんなで話し合うことが重要であることを生徒に伝え、話し合った結果をまとめて提案してほしいと投げかけました。変わりゆく環境の中でより良い教育を。対話の中で子どもたちもより質の高い教育やクラブ活動を望んでいることが伺えました。こうした思いを大切に、自分の意見を表明して行動する主体性、様々な価値観や考えを理解して尊重する多様性といった要素を踏まえて、教育大綱を策定しました。市ではこれまでにも電子黒板を導入したり、校内サポートルームに支援員を配置して、教室に行きたくても行けない子どもの居場所を作ったりと、教育環境を充実させるための施策を行ってきました。しかし、少子高齢化や教員の働き方改革など、教育を取り巻く環境はさらに大きく変わっています。これらの問題は、教育委員会や学校現場の努力だけで解決することはできません。これからも保護者や地域の人の協力、何よりも児童生徒一人一人が教育を自分ごととして捉えられるよう、市としてより良い教育の実現に向けた取り組みを進めていきます。川西市教育大綱。基本姿勢。教育について次の3つの基本姿勢を定めました。1、公教育の役割として社会的公平性を確保するとともに質の高い教育を実現する。2、主体的に学び続ける力をつける教育を実現する。3、社会に参画する人材を育てる。これらに基づき、これからの教育の役割と施策を考えます。 子育て就学前教育保育。テーマは、すべての子どもたちに最良のスタートを。遊びを中心とした学びの支援、質の高い教育保育環境、インクルーシブ教育保育を提供します。インクルーシブ教育とは、言語、人種、障害の有無などに関わらず、すべての子どもが共に学び育つ共生社会の実現を目指す教育です。また、地域社会とともに子どもの健やかな成長を支える取り組みも行います。学校教育。テーマは、すべての子どもたちに充実した学び育ちを。主体的に学び成長できる環境の充実。新たな部活動環境の構築などを目標に施策を行います。また、学校運営をみんなで考える体制づくり、子どもの学びや成長を支える教職員の育成も進めます。障害学習。テーマは、すべての世代が楽しく学び、社会の担い手となり、次世代に継承する環境を。ライフステージに応じた学習機会の提供や多世代交流、スポーツを通じた健康増進、川西らしさを感じられる文化・自然遺産の保存・継承などを目指した施策を行います。川西市教育大綱の全文は、市ホームページから閲覧できます。二次元コードからアクセス課。問い合わせ、企画制作課。電話、072-740-1120。教育大綱実現のための取り組み。すべての市民に質の高い教育を提供することを目標に策定された教育大綱。人口減少や少子化の影響で、学校・教育を取り巻く環境が変化している中でも、学びの機会を保障し、質の高い教育を実現するために、様々な施策を行っています。ここでは、今取り組んでいる施策や、これから取り組む施策の一部を紹介します。独自に教職員を追加配置。少人数授業を実施するための教員を中学校に追加で配置するほか、小中学校の校内サポートルームに支援員を配置しています。県の基準によって配置される学校の教職員のほかに、市独自の追加配置を実施。校内サポートルームの支援員、特別支援学校の介助員、少人数授業実施のための教員などです。特に中学校の数学と英語で少人数授業を充実させています。きめ細やかな指導を行う中で、子どもたちが自ら学びに向かう姿勢を育成することを目指しています。問い合わせ、教育保育課。電話、072-740-1254。医療的ケア児の受け入れ。子ども園、幼稚園などの就学前施設で看護師を配置するなど、医療的ケアが必要な乳幼児を受け入れる体制を整えました。医療的ケアを必要とする乳幼児が就学前施設で安心安全に学び育つこと、保護者の負担を軽減することを目指して準備を進めてきました。看護師を配置したり、施設を改修したりするなど、体制や環境を整え、令和5年度から私立認定こども園などで受け入れを開始しています。問い合わせ、インクルーシブ推進課。電話、072-740-1401。部活動の社会移行。地域社会の支援で今までの部活動では経験できなかった新しい活動も体験できる仕組みを作ります。子どものニーズの多様化や顧問となる教員の減少に合わせて部活動のあり方を地域クラブとしての活動へ移行します。これまで部活動で行ってきたスポーツ・文化・芸術活動に加えて今まで体験できなかった新しい活動の機会を作り、社会全体で子どもの活動を支える仕組みづくりを目指します。問い合わせ、教育保育課。電話、072-740-1254。 私立学校のあり方審議会。学識経験者や専門知識を有する人などで構成する審議会を設置し、将来を見据えた市全体の学校のあり方を検討します。児童生徒数の減少や校舎の老朽化など、学校を取り巻く環境が変化しているため、将来的な学校のあり方を検討する必要があります。令和6年度から審議会を設置し、将来にわたってより質の高い学びを実現していくための学校のあり方を検討します。審議会での検討内容を踏まえて、市が示す方針に対して市民などから意見を募ります。問い合わせ、教育政策課。電話 072-740-1249。 生涯学習アカデミー開校。生涯学習のきっかけづくりとして、大学の講座のように専門的な内容を1コース8回程度で実施します。生涯学習とは、すべての世代が楽しく学ぶこと、スポーツを通して健康増進すること、芸術を通して心の豊かさを育むこと、市の文化を継承していくことなど、これらすべてを指します。令和5年度のプレオープンの結果を踏まえて、対面講座の定員を70人に増やし、身近な公民館でのライブ配信も一部継続します。問い合わせ、生涯学習課。電話 072-740-1244。羅針盤をもとに充実した学びを。教育長石田剛。学びはより良い社会を作っていく基盤であるとともに、市民一人一人の人生を支える生きがいであると考えています。その意味では、市全体の教育の目標や方針を定める教育大綱は、学びという視点から市全体の在り方や市民の生きがいをどう充実させていくかという、教育の羅針盤だとも言えるでしょう。今、社会は大きな変化の時代を迎えていると思います。その変化を踏まえつつ、市長と連携・協働しながら、持続可能な形で学びを充実させていきたいと考えています。今後は、教育大綱の理念に基づいた各施策の進捗状況や成果などを、アクションプランとして、分かりやすく、そして継続的にお知らせしていきます。幸せになる力を身につけるために、市長、越田健次郎。教育大綱を策定するときに大切にしたのは子どもたちとの対話です。市も教育委員会も大人の物差しで与える教育ではなく、子どもが自ら考え行動する場面が必要だと感じているからです。多くの提案をいただきましたが、単に要望として受けるのではなく、課題に対して私が質問を投げかけ、生徒同士で再度話し合ってもらいました。市は新規拡充予算の半分を子どもや教育に充てており、全国的にも市の教育改革が注目されています。学び続けることは自己と他者を幸せにするための力を身につけることにつながります。これからも市民が幸せになるための力を身につけられるように、教育大綱の実現に向けて、全力で取り組んでいきます。特集終わり。